今日はアモス書の第8章です。このところには御言葉の基金のことが語られています。一節に一籠の夏の果物の幻が示されました。そしてこれは実は2節に出てくる私の民イスラエルに終わりが来たということを示すものであったわけです。実はヘブル語の夏とそれから終わりっていうのはこの発音が似ているわけです。ですから一籠の夏の果物というのは言うなればもう収穫されて実が取られてそしてついには誰かに渡されていってしまう。この北イスラエルはアッシリアによって滅ぼされてしまうということを予言しているわけです。3節に神殿の歌声は悲鳴に変わり多くの屍が至るところに投げ捨てられる。そのような悲惨なありさまに陥っていくわけですけれども、なぜそうなるのか。4節に貧しい者たちを踏みつけ地で苦しむ者たちを消し去ろうとするということが出てきます。でこのことは5節を見ると新月の祭りはいつ終わるのか、神様に捧げ物をするその時が礼拝するのがいつ終わるのか、そして穀物を売りたいのだが安息日はいつ終わるのか。もう今の時代も安息日を覚えて生と生を実会にあるわけですけれども、じゃあどれだけ多くのクリスチャンが安息日を本当にこの生としているんだろうかということを思うわけです。私はイギリスに行ったことがありましたけれども、もう日曜日は店がもうほとんど閉まっている。そしてもうほとんどの人たちが教会に行くっていうそういう姿がありました。ああ本当に日本とは全然違う。そしてまた私はホームステイしていた時があったんですけれども、その家族はもうだいたい夕方にはもう学校から仕事から帰ってきてもう一家揃って食事をする、お祈りをして、クリスチャンでしたから食事をし、もうテレビは見ないで、みんなもう本当にこの話をしながらあと過ごすっていうような時があったわけですけれども、私たちは一体どこを向いて生活しているんだろうかということを思います。しかも五節の後半を見ると麦を売りに出したい、しかしエパを小さくしシェケルを重くし欺きの計りで欺こうという言葉が出てくるわけです。エパマス、小麦を測るときに少し小ぶりにするとか、またこの重り、分銅をも細工して正しく測らない、もう少しのものを売ってそしてまたたくさん利益を取る。六節には弱いものを金で買い貧しいものを履物一足分で買おう、これは奴隷にするっていうような意味があります。そしてくず麦を売ろう、もうまさに不正や、そしてまた私欲を肥やすというようなことがもう暗躍していた。それが北イスラエルの姿であったわけです。果たして今の日本もどうなんだろうか。そしてまた私たち自身も神の正義の中にあって歩んでいるんだろうかということを考えさせられます。8節に地はこのために震えないだろうか、地が震える地震ということになるわけです。また終わりにはナイル川のように持ち上がりエジプトの大河のようにうねってという言葉が出てきますけれども、これはもう大洪水氾濫ということであるわけです。なぜエジプトは穀物が豊かであったのか、ナイル川の氾濫があったわけです。そしてその後に種をまき、そしてまた食物が成長していく。でも今のこの時代においてはもう自然災害が非常に多くなってきている。また9節に私は真昼に太陽を沈ませ白昼に地を暗くする、まさにその天変地異が起こってくる ということになるわけです。十節にはあなた方の歌をすべて哀歌に変える、悲しみの歌、喜びが一つもない、そして最後にはその終わりを苦渋の火のようにするというようなことが語られたわけです。そしていよいよ北イスラエルは滅んでいってしまう。しかし重要なことは11節以降に見よ、その時代が来るということです。聖書に時々見よという言葉が出てくるんですけれども、注目しなければいけない。それは何かというと、この飢饉ということが11節に語られています。終わりを見ると、実に主の言葉を聞くことの飢饉である。主の言葉を聞く、もうこれができなくなってしまう。今の時代、どれだけ神様の御言葉が伝えられているだろうか。そして先の章においては、今が主を求める時である、そのように語られていたわけです。そしてそのことは、実は神様から直接聞いていくということを意味しているわけです。12節にこのさまよい歩くという言葉が出てきます。そして主の言葉を探し求めて行き巡る。もう今は情報がもう氾濫しているような時代の中にあります。いろんな人の考え、そしてまたその思いが語られているわけなんですけれども、しかしどれだけ自分に神様が語っておられる、示しておられるということを見出しているだろうか。それを見出すことはない、そのように言われているわけです。いろんなことを私たちは聞きます。でも自分自身が神様の前に心を沈めて、そして神様からなすべきことを聞き、また従っているだろうか。13節には、その日には美しい若い女も若い男も渇きのために衰え果てる。もうまさに御言葉によって養われない、ただもう上辺だけの喜び、そしてまたもう間違った生き方。それは14節のところにサマリアの罪か出てるわけです。サマリアの罪かは何か。断よ、あなたの神は生きている、ベールシェバの道は生きている。神は生きている、道は生きている、それは素晴らしい言葉です。でも断やベールシェバで何が行われていたのか。捧げ物をすると言っても、その捧げ物をするべき方は誠の神ではなかった。偶像を拝み、もう偶像に捧げ物をする。ですからその後に彼らは倒れて二度と起き上がれない、そのことが起こったということであるわけです。北イスラエル王国は滅ぼされてしまう。まあイスラエル12部族のうちの10部族がその北イスラエルに加担していたと言われているわけです。しかしその失われた10部族、それがどこに行ったのかというのは今もわからないと言われているわけなんです。私たちは本当にこのアモス書を読んで、自分が今何をしなければならないのか、まさに主の御言葉を私たちは神様から聞く、そして聞いて従っていく、そうしなければならないその時であるということを覚えます。私たちはさらにこの御言葉によって自分のなすべきこと、また歩むべき道、そしてまた神様に喜ばれることが何であるのか、そのことを知って、また私たちは主の祝福に預かるものとさせていただきたいと思います。